後で紹介しますけれども、リサさんが、礼拝に参加してくださっているので、簡単に、ごく簡単に英語で何を話すか、説明したいと思います。We'll be studying from Daniel chapter 1 and what we study today is Daniel and his friends, three friends. Others went too, but they went to Babylon and they were taken to wherever they were, to Babylon. And we think of what the people took away from them. And just about everything they took away from them. But they couldn't take away one thing, and that one thing mattered more than everything else that they lost, which is their relationship with God, their faith. And because of that, they were able to survive, not only survive, but what is the word? Flourish in Babylon, and were able to be inspiration to us now to live our faith. That's about what I'm going to talk about this morning. このダニエルの今日は第一章なんですけれども。紀元前600年の頭のあたりですね、605年ぐらいでしょうか、新バビロニア帝国と呼ばれているバビロニア帝国が、小さな彼らに比べるとユダの国をに攻めて来るわけですけれども、3回に分けて捕囚という形で人々を強制移住させるんですけれども、一番最初の移住に関してはあまり聖書の中では語られていないんですけれども、ダニエル書に入って初めて、あ、3回の捕囚があって1回目のことは何も書いていないけれども、おそらく彼らはユダから一番バビロニアにとって、有益な、そういう人材を移したんだな。その中に優秀な若者たちもいて、そして若いですから若いうちに訓練し直せば、バビロンの国の役に立つだろう、いいしもべになるだろうということで彼らを連れて行ったようです。その中にダニエルがいて、また他の3人ですね、もいました。まずこのダニエルの1章の3節から7節をお見せします。王は宦官の長アシベナズに命じて、イスラエル人の中から王族か貴族を数人選んで連れてこさせた。その少年たちは身に何の欠陥もなく、容姿に美しく、あらゆる知恵に秀で、知識に富み、思慮深く、王の宮廷に仕えるにふさわしいものであり、またカルデア人の文学と言葉とを教えるにふさわしいものであった。王は王の食べるごちそうと王の飲むぶどう酒から毎日の分を彼らに割り当て、3年間彼らを養育することにし、その後で彼らが王に仕えるようにした。彼らのうちにはユダ部族のダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザリアがいた。宦官の長は彼らに他の名をつけ、ダニエルにはベルテシャツァル、ハナヌヤには シャデラク、メシャエルにはメシャク、アザレオにはアベネデゴと名を付けた。このバビロン、新バビロンの発掘されていろいろなものが出ているんですけれども、残念ながら王様のこのダニエル記でも出てくるネブカデネザルがどういう顔をしてとか、そういうところまでは出てないんですけれども、ネブカデネザルの偉業をですね、どういうことを成し遂げたのかっていうのが書かれている、この円筒形の碑文というのは残っているようです。そしてそれに何が書かれているかというと、例えば彼が作ったものですね、そういう建造物、大抵そういうこと、あるいは戦いに勝ちましたとか、どこどこを征服しました、そういうような内容だと思いますけれども、これは復元されたものですね。ですからこんなに綺麗なわけですけれども、バビロンには8つの門があって、そのうちの1つだということです。バビロニア帝国というと、新バビロニア帝国ですが、このように大きな帝国であった、エジプトが小さく見えるぐらいの大きなものであった。ですからそのエルサレムというのもこの地図の上で確認できますけれども、本当にユダに比べると大きな帝国であって、そしてちょうどエルサレムあるいはユダという国はこの大きな大国バビロニアとエジプトの中間に位置してますから、こっちから攻められたりこっちから攻められたりというそういう位置にありました。でまず私たちが考えたいのは、この若い10代ですね、おそらく、15ぐらいだったんじゃないか、中学を卒業したぐらいの年齢だと考えて、そして連れて行かれて、彼らは多くのものを奪われたというふうに考えることができますけれども、彼らは貴族もしくは王族であったということですから、その生活は奪われてしまった。そして、故郷、家族、友達、10代ですと好きな人がいたかも、ガールフレンドがいたかもしれない。そして貴族、王族としての地位ですね、エルサレムにおいては仕えられる身でありましたけれども、バビロンに移ってからは今度は使えるものにならなくてはならなかった。名前まで変えられた。それまではイスラエルの神の名前がついた名前でありましたけれども、ダニエルの場合は神が裁く、神の裁きというそういう名前でありましたけれども、今度はバビロンの神々の名前が付けられてしまったということです。そして征服者の言葉も覚えなくてはならなかったということですね。彼らは一瞬にして持っているものをすべて奪われ、そしてエルサレムにいれば相続できたはずのものも財産も奪われ、また約束されていた地位ですね、あるいは仕事、そういったものを、将来ものも奪われた。でおそらく彼らは宦官にされたんじゃないかなと思います。彼らを世話をしているのは宦官の長であるというふうに書かれてますから、宦官の長が誰を世話するのかというと他の宦官、若い宦官であると思いますので、彼らが奪われたもの、失ったものというのは非常に、多くのものであったと思います。でさらに3年間の厳しい教育ですね、これはもう洗脳のような教育じゃないかなというふうに思われます。バビロンに危険を及ぼさないような、 バビロンに従順な、若者を教育するということですから、そういう内容の教育であったと思います。そして、彼らはまだ若いですから、自分たちの神はバビロンの神々にやられてしまったとか、そういうことをもう耳にするでしょうから、もうこの際だからバビロンで成功するためにバビロンの神々に乗り換えようかっていうような、そういう誘惑もあったと思うんですけれども、まあ、私たちがダニエル記を読んでいくと、そういう誘惑に彼らは、負けなかった。で、おそらく彼らには彼らが尊敬していた信仰の先輩もいたんじゃないかなと思うんですけれども、ダニエルは後で分かりますけれども、エレミアと大体同年代です。ですけれども、ダニエルはエレミア書を読んでるんですね。そしてエレミア書に関して、そしてそのエレミア書を読んで、そしてそれに従うという、そういう青年でありましたから、おそらくもっと有名な聖書の物語もよく知っていたんではないかなと思います。例えばヨブですね。ヨブももう一日にして自分の大切な大切な子供たち、そして子供たちの家族を失いましたね。で、そういう時にヨブが言った言葉が有名な言葉で、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私はそこに帰るんだということで、主は与え主は取られる、主の皆は本べきかなっていう、そういう信仰を、の足跡を残してくれていました。さらにヨブの場合は全身悪性の、まあ、腫瘍のようなもので、覆われてしまったということで、奥さんにはこんなことも言われてしまったというふうに書いてありますね。あ、もう神を呪って死んでしまった方が楽なんじゃないですかって。で、彼に対して彼はそんなことを言っちゃいけないよって。私たちは幸いを神から受けるんだから、災いをも受けなければならないではないか。ですから、ヨブはこのようになっても罪を犯すようなことをしなかったということが書かれています。もう一人、おそらくダニエルたちにとって、信仰の先輩、いい手本となったかなと思われるのは、ヨセフですね。ヨセフも奴隷としてエジプトに売られてしまいました。ですけれども、そこで、ヨセフは神と共に、神が共におられたというふうにありますけれども、読んでいくとヨセフも神と共にいた、常に神を意識して生活していたということが書かれていますけれども、そして創世記の最後のところでは、ヨセフを売ってしまった、奴隷として売ってしまったお兄さんたちのことを助けるわけですけれども、そしてお兄さんたちが恐れて、お父さんは言ってなかった、ヤコブは言ってなかったんですけれども、お父さんはこう言ってました、私たちを許してやりなさいって言ってましたってこう言うわけなんですが、そのお兄さんたちに対してヨセフは、恐れることはありません、どうして私が神の代わりになりますか、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのために計らいとなさいました、それは今日このようにして多くの人々を生かしておくためでした。ですから、神様の技は目の前にある状況よりももっと大きなものなんだ、その大きさ、その計画は人の目には一部しか見えないけれどもということで、ダニエルたちはおそらくこの状況、自分たちが置かれている状況、悲惨な状況であるけれども、神様は大きなお方であるから、ここから良いことをなさることができるはずだというふうに信じたのかなというふうに思います。これだけのものを、もう全てを奪われてと言ってもいいぐらいの ものですけれども、考えてみたんですけれども、いいことってあったんだろうか。私は一つだけ探すことができました。それは何かというと、毎日王様の食卓から最高の食べ物がダニエルたちに与えられていたっていうことですね。私は韓国の時代劇などをよく見るんですけれども、王様の食事というのは一般の食事、まあ、王宮においても家来たちの食事とは全く違いますね。手を王様が食べようが食べまいが、たくさんの最高の食事が用意されて、わけですけれども、ここでもネブカデネザルが食べる食べ物を、それを、彼らに分けてということであったんですが、ですごいなと思うのはダニエルたちはそれを拒むんですね。唯一の良いこと、それは、食べ盛りの青年たちでありますから、お腹も空いたでしょうし、いくらでも食べられるような時期であったはずですけれども、彼らは、私たちは王様から送られてくる食べ物は食べたくない、飲み物も飲みたくない、野菜と水だけでお願いしますっていう、彼らの方からそう言うんですね。そしておそらくそれはネブカデネザルとしては、いいか青年たちよ、少年たちよ、私の、恵みによって寛大な取り計らいによってお前たちは、健康を保ち、そして頭も良くなり、知識も増し、そして今のお前たちがあるんだぞというふうにこう言えたと思うんですけれども、彼らはそれを、そうではなくて私たちを生かしているのはネブカデネザルではなくて目に見えない創造者である真の神なんだというふうに言いたかったんだと思います。ですからわざわざその栄養のある食べ物を拒むんですね。飲み物も拒みます。そして彼らは、私が思うにはネブカネザルに栄光を与えるよりも、栄光を期するよりも神に栄光を期したかった。ですからそれによって神様に、神様が働いてくださるスペースを提供したっていう、そういうことかなというふうに思います。そして見事に、そしてそれを彼らはその挑戦的な形で行わないんですね。そのことを、彼らがそういうふうにしているということを知っているのは、その彼らの上に置かれた管理をするその宦官の、監督だけでありましたから、ネブカデネザルはそれを知らないです。ですから後で彼らの様子を見て、おお、どうだ、自分が提供した食べ物は本当に栄養が満点で、そして教育も優れていて、この4人の青年たちは、エルサレムから来た青年たちは、それでこんなに立派に成長したかというふうに思ったと思います。その時点では、後でネブカデネザルはいろいろ、まことの神、彼らを通してまことの神の力、栄光というものを学びますけれども、そういうことをダニエルはしたのかな、ダニエルたちはしたのかなというふうに思います。それはすごいことだなというふうに思いますね。それは彼らの選択であった。で、このダニエルの話を読むときに思い出すのは、 ベトナム戦争の時の話ですから、昔の話でありますけれども、アメリカ軍の空軍のパイロットが北に攻撃をしたんでしょうね。そこで墜落して、そして捕まってしまう。でそこにはハノイというところには、非常に、ひどい収容所があった。兵隊たちはそこをハノイヒルトンというふうに、ヒルトンというと高級ホテルですから、皮肉ってそういうふうに呼んでたようですけれども、どういうところであったかというと、もちろん拷問があり、そしてゴミ溜めでは表現できないようなところですね。そこでそのパイロットの名前はハワード・ラートリッジさんという人ですけれども、5年間は独房で、そこには猫ぐらい大きなドブネズミがいた。そして皮膚に食らいついてくるヒルのような生き物で、自分が排泄するものの中に自分はその生活しなくてはならなかったということですから、多くの人は病気になった、なって、そして死んでいく、あるいは精神的におかしくなってしまった。でそういうところに人を入れておくという敵の目的は、相手の心を折って、そして彼らが求めているその情報を何とか手に入れようという、そういうものであったということですけれども、死の匂い、死の音に囲まれた中 で一生懸命考えたらしいですよ。もうみんな死んでいく、自分もおそらく死んでいくだろう。そういう時に誰も相談する人はいない、牧師がいるわけじゃない、日曜学校の先生もいない、聖書もない、賛美歌集もない、でそういう時に彼を支えたのは信仰だったというんですよ。そして心、魂であった。でそれまであまり熱心なクリスチャンではなかったんですけれども、一生懸命日曜学校で学んだ御言葉、賛美歌、礼拝説教のメッセージを思い出そうとしたというふうにあります。そして彼を支えたのは、で複数形なんですよ。彼一緒に収容所に入っていた仲間がいますから、彼らを支えたのは聖書の言葉だったそうです。そして祈り、そして賛美であった。高校生ぐらいまでは教会に通っただけれども、その後は教会から離れてしまっていた。それでも多分これみんなで一生懸命協力してやったんだと思うんですけれども、そんな自由に話せる状態ではなかったので、なんかモールス信号のようなものを使ってこう連絡を取り合ったようです。36個の賛美歌を思い出すことができたんです。そして御言葉に関しては主の祈り、これは思い出すことができた。そして詩編の23編、有名な箇所ですから、それもみんなでなんとか、復元することができた。そして、ヨハネの3章の16節、そしてあなたの御言葉を心に蓄えましたという御言葉も思い出した。ああ、それを思い出して、もっと蓄えておけばよかったというふうに思ったというふうにも書いて、彼が後で出版した本の中にそういうふうに思ったというふうにありました。すべてのものを奪われたときに、バビロンが、そしてこの、ハノイの収容所にいた人たちからも奪うことができなかったのは神との関係、信仰であったということです。このラトリッジさんはの言葉で、人生のすべてが、剥ぎ取られたとき、私たちは本当に持っているのは神だけだと悟った。何も持ってないですからね。それ以外目に見えるものはすべて、奪われてしまった。そしてその時神だけで十分なんだということが分かったというふうに彼は言ってますね。 記憶していた聖句を思い出すことで一日を、その苦しい一日を耐え抜くことができたというふうに言ってます、イースターの礼拝の時に私が今回そのまだクリスチャンじゃない方に信じるというのはどういうことなのかというふうに説明、どういうふうに説明したらいいのかなというふうに考えて、そして、これはどうかなと思って、説明したのがご一緒するということですというふうに、説明しました。信じるということは神様を受け入れること、神様の愛を受け入れること、神を自分たちの王として受け入れること。キリストというのは王という意味ですから、イエス・キリストを信じますということはイエス様を自分の王としますという意味ですね。そしてその王に従っていきますということですから、ですから、ご一緒するということが信じるということです。それはまあいい説明ではないかなというふうに思います。私たちは信じるというのをもう薄っぺらいものにしてしまいますけれども、それは関係であり生きた関係であるということですね。ヨセフもダニエルもどのように神様を意識したか、誰も見ていないところで見えない神に忠誠を尽くしたんだ、そして神を敬い愛し従った。ダニエルにとってヨブの話、ヨセフの話からは力励ましを得たと思いますし、そして私たちも今回このダニエル記を読んでダニエルたちの信仰から励ましを受けます。このバビロンが奪えなかったものということで思い出されるのはコロサイの3章の16節と17節です。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くし互いに教え互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることを言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。このキリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、これだなと、要するにそのラートリッチさんたちもこのことを助けたのはこれですよね。そして持ってやっていけばよかったなというのはこのことですよね。キリストの言葉を豊かに私たちのうちに住まわせる、そして詩と賛美と霊の歌によって感謝を持って日々神様に歌う、それが私たちを世の中の流れ、誘惑、そういったものに流されないように守ってくれるものだということだと思います。詩編の137編にこれは流行歌になった有名な歌なんですけれども、こういう言葉がありますね。バビロンの川のほとり、そこで私たちは座りシオンを思い出して泣いた。バビロンの捕囚の時の歌だと思います。その柳の木々に私たちは盾ごとをかけた。それは私たちを捕らえ移した者たちがそこで私たちに歌を求め、私たちを苦しめる者たちが今日求めてシオンの歌を一つ歌えと言ったからだ。私たちがどうして異国の地にあって主の歌を歌えようか、嘆きの歌ですよね。捕囚にされて、そして自分たちを捕囚に連れていく人たちにからかわれている。ですけれどもダビデも同じような状況にありましたけれども、ダビデは歌い続けましたね。神様に賛美の歌を絶えず歌い続けた、そういう生涯を生き抜いた のがダニエルであったと思います。みんなの前では歌ってなかったかもしれないですけれども、彼は心の中で歌ってたと思います。そして御言葉が彼のことを支えたと思います。ダニエルの最後の部分、この一章の最後のところを読みますと、こういう言葉があります。神はこの4人の少年に知恵とあらゆる、これは3年後ですね、3年の、訓練を受けた、そして王の前に若者たちが集められて、そして一人一人を王がチェックした時の話ですけれども、ここで、注目したいのは、神は捕囚で、そして敵地に、バビロンに連れてこられた、そして周囲にはそのバビロンの神々、目に見える状態で神々があったけれども、ここでは真の神、目に見えない真の神は何をしていたかということは書かれています。神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を悟る力と知恵を与えられた。ダニエルは全ての幻と夢とを解くことができた。彼らを召し入れるために王が命じておいた日数の終わりになって、宦官の長は彼らをネブカデネザルの前に連れてきた。王が彼らと話してみると、皆のうちで誰もダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザリアに並ぶ者はいなかった。そこで彼らは王に仕えることとなった。王が彼らに尋ねてみると、知恵と悟りのあらゆる面でも彼らは国中のどんな呪法師、呪文師よりも10倍も勝っているということが分かった。で、最後にダニエルはクロス王の元年までそこにいた。クロス王っていうと、この今新バビロン帝国の王に仕えてますけれども、その新バビロニア帝国を征服する次のペルシャ帝国の初代の王がクロスでありましたけれども、ですからダニエルはそのように、若くしてバビロンに強制移住させられて、そしてそこで、ダニエルはそのダニエルたちを、あるいはユダ国を滅ぼしたバビロニア帝国よりも長く生き長らえることができた。そしてバビロニア帝国だけではなくて、次のペルシャ帝国においても彼は高い地位でその国に仕えたということが書かれています。このダニエルの信仰の話ですね、生き様、私たちに大きな励ましになるのではないかというふうに思いました。そして、全てを奪われたけれども、奪うことができなかったもの、それは、ダニエルたちと神様との関係であった。最後にそのことを新約聖書で、そしてこれは私たちの、教会墓地に刻まれている箇所であります。ローマの8章の37から39のところで、そこをご一緒に読んで、終わりにしたいと思います。ではお願いします。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も見つかりも権威あるものも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他どんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アメン。一言お祈りします。父なる神様、今日はダニエル、そして、3人のダニエルのお友達、また10代の若者たちでありましたけれども、 本当に全てのものを奪われて、そして知らない国、名前も変えられ、そして言葉も覚えなくてはならなかった、そういう状況にあって彼らは一つだけバビロンから奪われなかったものがありました。それはあなたとの関係、信仰です。そしてそれによって彼らは生き延びるだけではなくて、そのバビロンにおいてあなたの栄光を表し、そして活躍しました。私たちもこの世にあって、日本という、キリストイエス様を、あなたを信じる人口の人たちが、人口の 1% にもならないという、そういう環境と少し共通しているところがあるかなと思います。私たちもそういう意味で小さな小さな存在であり、弱々しい存在でありますけれども、ダニエルたちのように、宇宙を作られた、すべてを作り収めておられるあなたが共にいてくださり、そのあなたと共に生きる、そういう信仰であなたに栄光を表しました。どうぞ私たちにもその恵みをお与えください。日本にあってあなたの栄光が表されますように、日本のすべての人があなたによって作られ、生かされ、愛されていること、それが何とかすべての人に伝わることができますように、どうぞこれからも私たちのことを強め、そして用いてください。私たちにできることは小さいことかもしれませんけれども、あなたの恵みによって私たち一人一人が置かれた場所において、世の光、地の塩として、あなたのしもべとして使えることができますように、助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。